イベントの種を考えるラジオ、種ラジ。
どうも、岩崎です。
いや、ちょっと今度結婚式があって挨拶言わなきゃいけないんですけど、ちょっと練習相手になってもらっていいですか？
はいはいはい、
池田です、よろしくお願いします。
なんかその漫才が始まりそうな感じのサンドイッチマンでしたっけ、何でしたっけ、
まあね、はい、ということで、
はいはいはい、
体験の種でございます。
はい、体験で今回僕の方、岩崎の方からお話しさせていただきます。はい、僕が、体験してきたのがですね、ずっと、年末年始にかけて計5回参加してきたスクールみたいなものなんですけど、
はい、
タイトルはドラマツルギーラボ、語るためのフレームや話法を生み出す技術というものでございまして、
はい、
まあ、毎日3時間ずつ、いろんなゲストの方をお招きして、
毎週かな、
ほぼ毎週でしたね、はい、12月4日スタートで、つい、昨日ですね、今収録時点の昨日1月15日に終了したというものでございまして、
は
い、
これ劇曲、映画、映像、小説など、
はい、
それぞれの特性を踏まえながら、
ありがとうございます。
いろんなアーティストを講師に迎えて、
はい、
彼らの作品においていかにドラマトゥルギーが育成されているのか、それについて、まあ、方法論とか、
はい、
創作の基本を、まあ、学ぶということで、はい、ここに宿題もあるなんていうね、
そうなんです、
話もありますけれども、はい、それに今前回、
そうです、結構、ね、まあ、少ないんです、あ、全体で多分30人ぐらい申し込みがあって、
はい、
で、まあ、何人かなんか先行したらしいんですけど、
はいはい、
で、まあね、でも20何人参加していて、
はい、
多分全部参加したの、全5回で参加したの僕とあと数名ぐらいしかいないぐらいの、結構なかなか、でもそれが課題が厳しいからっていうよりは、うん、単純にこう興味関心が、まあ、ゲストによって違うんですよ。毎回ゲストの方が、うん、ジャンルが違う方で、
うん、
初回はまあその運営者側から、うん、このドラマトゥルギーとは何かみたいな話がありまして、
はい、
まあ、ドラマトゥルギーってまあ結構説明するのが難しいっちゃ難しいんですよ。
まあ、ここにあのホームページに書いてあるのは、
はい、
劇を構成、
はい、
育成する力であり、
はい、
現代の演劇では作劇術とも言われている、
はいはい、
まあ、人を引きつける物語、
はいはい、
話法、ナラティブって言葉もねよく聞きますけど、
はいはいはい、
それを誰に語らせるかとか、
はい、
そういうふうなことが、まあ、ドラマトゥルギーであるということですね。
はい、なんかよくドラマトゥルギーを、まあ、ドラマトゥルギーをするっていう役割が最近増えていて、それこそ前にあのゼロ場の時に多分話をしたんですけど、
はい、
ドラマトゥルクという仕事がありまして、はいはいはい、それは古典、あのそれこそシェイクスピアとかギリシャ、うん、あの喜劇とかの時代の作品を現代においてこう演劇として出すにあたって、そのどういうふうなそのドラマ性を加えていくかみたいなことを仕事としているんですね。だから単純なその物語をいかにその一つ一つ独自の作品にしていくかみたいなところをやっていく、うん、でそれをそれぞれその現代の作家、それこそさっきあの言っていただいたように、まあ、演劇だったりとか映画とか、まあ、アート、映像アート、映像芸術とか、あとは小説とか、ね、書き物とかっていうそのそれぞれのジャンルにおいて皆さんがどういうふうに工夫をされているのかっていうことを毎回ゲストの方変えてお聞きしたんですけど、
僕はちょっと存じ上げない方ばかりですけど、はい、まあ本当に劇作家の人もいれば映画監督の人もいて、
はい、
まあ、そういういろんな種類の、
はい、
まあ、だけど実は根底同じなのかねもねみたいな、
うんうん、
そういうことなんですかね。
結構多分パターンを見せたかったってなって、結構僕はそのドラマトゥルギーっていうその期待したところは、うん、今自分自身も映画の表を感想とか書いたりとか、
はいはい、
演劇についてのツイッターで感想を投稿したりとかしてるんだけど、自分自身でこううまく言葉にできないみたいなところがあったんですよ。言語化できない、
うんうん、
この感動したところとかポイントポイントは分かるんだけど、それはどう感動したのかということを噛み砕いて話す説明することが増えてたなと。
はい、
あとブログとか書いてても自分自身の思いはあって、こういう風にしたいんだよっていうその文章を通じてのゴールみたいなのは設定してるんだけど、
はい、
そこに向かっていく時のこう辿り方みたいなのが難しいなみたいなのがあって、そこら辺のその、まあ、テーマとして、語るためのフレームや話法を生み出す技術っていうのがサブタイトルについていたので、うん、そこら辺をまあ期待しつつというところだったんですけど、
うん、
でそこら辺も一種その批評の切り口、その作品自体を見るための 何ですかね、フレームとか、あるんですよ、作り方において、劇作においてとか、映像作りによって。でそこら辺の工夫みたいなのを聞くこともできてよかったし、そのクリエイターの方々の考え方みたいなのを知ることもできてよかったんですけど、結構僕の中に衝撃が大きかったのは、ここで扱ってるテーマが全部その今の何ていうんですかね、社会課題というか、こう区別する、それこそ今最近も LGBT とかの問題とか、はい、障害者の方の問題とか、はい、結構世の中的にはなんか触れにくいというか、こう境界がこうパッキリ分かれてるみたいな、何ですかね、カテゴリーというか、なんだろうな、
まあでも断絶っていうのはね、はい、起こってて、例えばお金を持ってる人と持っていない人みたいな、はい、その立場によって、まあ、主張があまりにも違っていて、はい、まあ、だからそこはどうしても対抗軸というか、まあ、戦いを生んじゃう、
はい、
まあ、でそれはそのいわゆるマイノリティっていうのが増えているというか、まあ、それは可視化されたってことなのかもしれませんけども、
そうですね、ネットを通じてもっと出しやすくなったっていうところもあるんですけど、そこに結構果敢に挑んでらっしゃる作家さんばっかりやったんですよ。
なるほど、作品そのものが、
はい、2回目の市原さと子さんという方は、まあ、劇作家であり演出家でありというところで Q だったかなっていう劇団を運営されてるんですけど、この方は結構女性性、男女の区別の中の女性性みたいなことの、その女性の中で思っている結構テレビとかだとピー音が出るような感じの、結構際どいところの奥底の考えてることみたいなのも結構作品として表出する人で、すごい面白いんですけど、そこのまあ男女の差みたいなところ、今はねそれこそセクハラ問題とかで、なんか差別の問題とかすごく取り沙汰されてますけど、そこら辺のところにもなんか一種こう切り込む、もちろんそれ自体をテーマにするというよりは、もともと作品として面白いというのが大前提なんですけど、そういうものに切り込んでいく人だし、深田晃司さんの場合は昨年かな、淵に立つという映画を監督されて、浅野忠信さんとかが、もともと平田織座さんの青年代に所属されている方ですけれど、その方は、まあ、淵に立つのもそうですけど、まあ、障害者の方ですね、障害者の方、まあ、あれの話で、淵に立つの話でいうと、娘さんがある男が家族に入ってくることによって、暴力を受けて、脳性麻痺になってしまうというか、体が動かなくなってしまう女の子の話を書いていましたけど、そこら辺の障害とか、あとは既存の家族像みたいなところの揺れみたいなところをテーマでとして扱っていらっしゃったりとか、
その作品のテーマとかモチーフ自体はまあ分かるんですけど、はい、今回はそのまあドラマトゥルギーってことじゃないですか、はい、つまりその内容いかんに関わらず、はい、それをまあ感じさせる、もしくはその語り継ぐ形というか、はい、そういうふうなものの手法について、まあ語ってらっしゃるということだと思うんですけど、はい、その辺についてはいかがでしたか。
内面語り継ぐ、
まあ、だから、はい、その物語が、はい、その見てる人がついのめり込む、見たくなっちゃうと、うんうんうん、いうふうな、まあ、ことのための、はい、まあ、ある種テクニックといえばテクニックだし、僕ナラティブで知ってるのは、はい、テレビゲームですけど、ゼビウスっていうゲームがあって、
シューティング系
の、はいはいはい、あのゼビウスって、はい、一見普通のシューティングと思ってる人も多いと思うんだけど、うんうん、ゲームセンターとかに置かれた時は、とにかくそのゲーム中に出てくるキャラクターの、はい、その裏バックボーンにあるものがとても魅力的で、一体これって何なんだろうっていうふうなことをみんな引き寄せられたんですよね、それは単に謎があるっていうだけではなくて、例えば、ゼビウスの世界観の中で言葉も全部ルールとして決まってて、読めないんですよ、はいはい、一見だけどそれは全部その日本語に対応する言葉の意味が全てあったりだとか、過去の文化がどういうのがあったとかっていうふうなものが全部バックボーンであるんです。でそういうふうなものを、はい、まあ、どういうふうに見せることで、この、シューティングゲームっていうものに、まあ、ある種入り込むというか、そのつまりロールプレイングゲームでも単に物語があってそこをなぞるっていうことじゃなくて、自分たちのドラマとして入り込んだりとか、その語り口が誰が喋るか、例えばドラゴンクエストだと主人公は喋らないっていうルールが決まるんですけど、だから自分が主人公になったかのような構造を持たせるとか、まあ、そういうふうな手法が例えばあるわけですよ。だから映画とか演劇とかでも、そのある種その単に面白い物語ではなくて、その物語を、まあ、ある種のテクニックを使うことで、はいはい、まあのめり込みやすくなったり、まあ、夢中になるように主体的に 見る側が主体的にこう楽しめるような、うんうん、そう仕掛けが、うんまあ、ドラマトゥルギーってことを考えたことかなと、ねまあ、僕はちょっと今思ってたんですけど、うんはい、具体的にどんな話があったんですか。
今回のゼミにおいてそこにこうフォーカスするというよりもそれぞれの作り手の方々が自分自身はどういうテーマ性を持って作ってらっしゃるかとかそれをそのテーマ性をその作品に落とし込んでいく上でどういう工夫をしているか、まあ、だからそこら辺が多分そうなんですよねっていうところをまあ順を追って話した上で景色としてその最初、まあ、全体3時間あるんですけど最初1時間半でそこ の説明のお話を聞いて、うん、であとはその課題ってさっきおっしゃってた宿題が実はあって、うん、その課題、作品があってそれを読んでくるなり見てくるなりしてそれについてコメントとか、はい、質問とかを書いてくるみたいな課題があったりしたんですよね、うんうんうんうんなので、まあそうですね、結構4名の方がいらっしゃってそれぞれのこうなんですかドラマ剣的なその工夫みたいなのを説明すると結構時間かかるのでちょっと過去の参照しなきゃいけないんです、まあ、
前編言うっていうか、はい、一番印象に残ったとか
一番、まあ、直接とか一番最近聞いたのが、うん、音陽寿さんっていう、小説家の方がいらっしゃって、はい、その方は、台湾人なんですよ、はい、ご家族は台湾生まれ、台湾ご両親台湾人の方で、はい、なんだけど3歳からずっと日本で暮らしていらっしゃる方、うんうんうんうん、でそれによってその自分自身の名前もその日本という環境の中で育ってくると、うん、特殊に見られてしまう幼獣ってまたっていう字に柔らかいって書くんですよね、はい、あんまり日本ではない名前なので、うん、そう見られてしまうけれども逆にその上海にこう留学した時には、うん、なんか喋ってることは日本語、まあ、一応中国語も喋れたらしいんですけど、はい、日本っぽい中国語だねって言われてしまうその自分自身がどこの国に行ってもアイデンティティがないみたいなところの葛藤があったんですわ、うんうんうん、で最初それを今 その日本社会とかに対するこういう人もいるんだよってことを認めない社会に対する怒りみたいなものを作品に込めていたんだけれども、うん、だんだんだんだんその、まあ、それは多分語り口とも近くなってくるんですけどただただこういう日本は嫌だって言うんじゃなくって、はい、そういうその社会自体も許しつつ語ることはできないかうまく対話をしていくことはできないかっていう語り口にどんどん小説自体も変わっていってで今やり方としてエッセイと小説っていう2つ の、その出し方自分自身の考えの出し方の、うんなんですかジャンルがありまして、うん、エッセイについては自分自身がこれまで生きてきた中での思考の経路を見せていこうと自分自身はこう考えて今こういう考えに行き着いたんだよっていうものを見せていくっていうのをエッセイとしてこれ小説については自分とは別の第三者を設定するんですって、
はい、
自分とは違う第三者だから彼女の場合は今それまでは台湾人とか、はい、国籍が違う人を主人公と設定して、はいはい語っていたんですけど、はい、それを今はどちらかというと日本の方
はい、
日本の方とあとそれと、中国人とか台湾人とかの人と見せ方に変わって自分とは違うものを主人公と設定した物語に変えることによって、うん、客観的にその状況を見ることができ単純にこうその社会に対する反発ではなく、うん、ちょっとうまく言語化できてないですけどその何ですかね自分自身の物語とか自分自身のテーマ性だったものをより広い人に届くようなものにできたみたいなことの話がありまして、はい、その話が、まあ、一番最初このねでも毎回毎回それぞれの作り方とかそれぞれの持ってるテーマ性とか、うん、あとは自分自身でこう見えてなかったそれは見ようとしなかったというより無意識的にこうフィルターがかかっていたジャンルのことを知れるっていう意味ではすごく面白かったです今回。
なるほど。
あとは結構毎回そうイベントの種で言うと課題作るって結構大事だなと思いました。イベントって普通単発であんま宿題とかないじゃないですか。
そうですね。
なんか調べてくるとか自主的な行為としてはあるけれども、はい、なんか相手から与えられるものってなかったりするので事前に課題を出されてそれを考えてくると、まあ、前もなんか予習と復習みたいな話したじゃないですか森谷さんの話でそういうのって結構しとくとなんか 実際参加する時の能動的な態度としても変わってくるし、うん、後々にこう残るものとしても変わってくるなと思ったんで。
先生方は宿題をあらかじめ読んでくださってるんですか？
宿題に対する回答を読んでくださってます。だからコメントと質問が、まあ、あのワードとかで書いて提出するんですけど、はい、それを事前に読んできてくださってますし、でその回の間残りの1時間半の間でそれについて質疑応答で答えてもくださって、
はい、なるほどね。
結構貴重な、
やっぱり実際の作品作りをされてる方が直接語るっていうところの、はい、うん、まあ、ある意味の難しさと、
うんうん、
まあ、そこの複雑さみたいなものは、
はい、
あの、まあ、ドラマトゥルギー自体を理解することももちろんあるんでしょうけど、うん、そういう人たちが言葉をなんか一生懸命語ってる姿が面白いんじゃないかなと思います
ね。はいはいはいはい。なんかそのなんか主催している方が、芸術公社という、これは公の団体なのかな、この、 あの相馬千秋さんって昔、フェスティバル東京っていう、はい、池袋とかでやっていたその芸術祭みたいなものの、ディレクターやってらっしゃった方ですけど、その方がおっしゃってたのは作家というその肉体身体自体を見るのが面白いっておっしゃってましたね。
お、
作り手そのものの、その書いてることとか、そのなんていうんですかね、作品とかインタビューを受けてるっていう字面だけじゃなくて、そのものを見てくださいっていうふうなことをおっしゃってたので、その機会としてはすごく良かったですね。
まあ、まあ、まさにそういうことなんです
ね。いわゆる舞台挨拶とはまた違う感じ、そのあれの場合は壇上にいらっしゃってそれを見る側ですけど、
本当にいつも立場なさそうな感じで、はい、映画監督はそこに立ってるんだよね。そうそうそう、
いづらいよな。だからですね、是枝監督とかってティーチインって言って、基本的にあの1対1というか質疑応答ずっと受けるみたいな形でやってらっしゃいますよね。
あ、そうなんです
ね。是枝監督が新作を公開するためにティーチインってやってらっしゃる、そういうのがあるんだと思いますね。やっぱ上下みたいな感じになりたくないというか、
まあ、あとあのなんかこうぜひ見てくださいみたいなことを言うっていう前提のあの感じっていうか、
はいはいはい、
多分もちろんそういうことも言いたいんだろうけど、うん、作ってる時の脳みそって、はい、多分それだけじゃないと思うんですよね、うんうんうん、でそのすごくぐるぐる頭を悩ませて考えて作ったものの、うん、結論として見てくださいねしか言えないっていうのは、
うん、
まあ、本来だったら宣伝としても正解じゃないかもしれないし、
うんうんうんうん、
だからまあ、今回のこの回は作る物語を作ってる人たち の、 その態度とか、
うん、
その思考性とか、うん、まあ、ある種これをじゃあどうプロモーションするのかっていう風なヒントにも なんかなりそうですよね、うん、もしかしたら ね、
それはもしかしたら指標的なアプローチなのかもしれないし、うん、
いやじゃあちょっとこれまとめていただきたいですね、
うん、そうですね、内容は後でちょっとメモすんごいです、本当にメモを大量に書き殴っているので、うんうんうん、それをいつかまとめてブログにもしたいなと思ってますし、
う
ん
う
ん、
あのもう一個はあのフィードバックができるよね、その参加した人とか、うんうん、まあ、もうそれこそ主催してた人が、はい、あ自分たちこういうことやったんだっていうふうなことの理解を、うんうん、まあ、ちょっとぜひあのサポートしてあげたい。
ただまあ公式で出すんですけどね、
え、
あの書き起こすらしいです、記事化するらしいです公式で、
それはやっぱりあのまあ、参加者側じゃなくて、はい、やっぱりレビューをするっていうことが意味があるじゃないですか。
僕自身もそれをやりたいなと思ってるので、
うんうんうん、
こう期待ということで、
はい
はい、ちょっとうまく説明できなかったんですけど、うん、そんなことが5回ありましたっていう、
はい、お疲れ様でした。そしてこれをぜひね、
はい、
つなげていただきたいと、
つなげたいです、
思ってます。
今脚本作りたいなと思ってます。
お、はい、そうだよね、はい、作り手を育てるっていう意味はまあ基本的にはある、ね、
本当これ並行して、はい、あのプロジェクトを出すっていう話だったんですけど、うん、結構皆さん忙しかったのか、あの受講生出せなくて、
まあ、でもそれさ、あの全体はどうかもしれないけど、
はい、
岩崎さん個人としてアプローチしてみたら、
ね、ちょっと、うん、やってくださいっていうふうに言われてたんで、
なんかこう直接さ、
はい、
興味あるんで、ちょっと、まあ、もしくは誰かと、ね、一緒にやるとかね、
うん、はい、ちなみにこれ次回もあるらしい、もう一回やるらしいんで、これより実践に近いものやるらしいんで、は
い、いいです、楽しみですね。
興味ある方はシアターコモンズで検索いただくと、これからもなんかいろいろゼミとかあのイベントとかやると思いますんで、
はい、
チェックしてみてください。
ありがとうございました、はい。